アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2653回3月27日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはもしも世界に禁止令が出せるならです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。もしも世界に禁止令が出せるならバグのある OS 禁止令やっぱりやってみたいですね。いやそんなの無理だっていうのは分かってるんですけれども、某 Win なんとか11っていう OS とかを最近見てるとなんか大変そうだなって思いながら一言のように Mac を使ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
円安禁止令、そうですね、そろそろ円安前の買いやすいアップル製品に戻ってもらいたいもんですね。三浦です。
ギガ人にあった記事です。 iPhone 16e で Bluetooth 接続したオーディオ機器の音声が途切れる問題が多数報告されるという記事が出ていました。 iPhone 16e は廉価なモデルとして好評なようですが、早速こういった問題の報告が出てきたという具合です。今週は春さんがお休みなのでスミレさんとミレさんにずっと入っていただいてます。公開録音この間あった後でどうですか、 16e を周りで買った人とかいませんか。
買った人はいないんですけど、
はい、
iPhone SE3 並みのお値段を期待してて、あれはちょっと高すぎてどうしようかなって人はいますね。
私の知ってるお母さんね、が、息子さんに高校生ですけど、この間16位買った言うてました。高校生で今年の春から高校生になるのかな。だからやっぱり進学したお子さんに買う親御さんとしてはあんまり中古のね変なんよりは新品ででもやっぱり安いのがいいというこのあたりで選んだんじゃないかと思います。
は
い、
なるほど。
しょっちゅう会ってる人じゃないかあんまり詳しく聞かれへんかったけど買ったんですよっていう話だけ聞いたんで、
うん、私の妻分かってますので
買ってあげるって、まあ、皆さん言ってましたもんね。
うん、SE3 の後継ということでそれでいいということだったので、
はい、はい、で前の携帯は奥さんはどないされてるんですか。
今初期化を進めてまして、この後少しでも高そうな中古屋さんに売ろうと言います、はい、まだ売ってないね。
あ、そうなんですね。
はい、はい。
ちゃんとアクジベーションは綺麗にして。
そうなんですよね。
くださいね。
一緒かないと、ね。
まあ、買い取ってくれへんけどね、そういうアク
ジベーション。そうそう、ね、はね、い、あなたのものになってますよってことになるんでね。はい。はい。
今、SE3 って、タッチ ID 対応の機種がもうそれが最後になっちゃったんで、
そうなんです。
地味に中古相場が上がってるらしいんですよ。
そうなんです。今はチャンスなんですよ。
そう。まさに売り時ですね。
そうなんです。はい。はい、1ヶ月以内には売り、ね、はい、
まあそんなんで、早速 16E の Bluetooth オーディオが途切れる問題。これ Apple の公式のサポートフォーラム上で報告されているということなんで、報告した方によりますと、13 mini から 16E にアップグレード、機種入れ替えしたばっかりで、どの Bluetooth デバイスでも音声が途切れるというんですね。だいたいサウンドが1秒停止してから再び再生されるというんで、iCloud バックアップを使用せずに工場出荷時の状態にリセットしても問題解決しなかったということなんで、これ OS のバグかどうかはまだわからないというふうにね、ご本人さんは言ってます。
そうですね。
持ってるオーディオ機器は前の iPhone の時は問題なかったわけなんで、だから切り分け的に考えても新しい iPhone 側にね、問題ありそうではあるんですけど、
ね。まあ、そうですね。うん、
前にも言いましたように iPhone 16e はほぼほぼインドで製造されてるそうなので、うん、全部なのか大半なのか一部なのかちょっとそれはっきりしないんですけどね、
うん、
まあ、でもかなりの量が作られてるのは間違いないんで、
うん、
そうするとインドでの製造された iPhone の評判ということでも受け取られていく可能性がありますんで、まあ、ここは Apple は早めに対応していただける方がよろしいんじゃないかなと思いますね、
うん、そうですね、はい、
最新の iOS 18.3.2 にアップデートしてもやはり音声途切れバグは解決しないというふうにね書かれてましたね、
うんうん、
これから買う人たくさんいらっしゃる機種ですからやっぱり早めにね、うん、解決されることを祈ってます、
う
同じ iPhone の話ですとね、これ iPhone マニアさんの記事なんですが、iPhone 15の未使用品が iPhone 16e より安い 97,800 円からセール販売中という記事も出てました。15といえばもう前の機種なんで、新しいと言ってもちょっとお値段を下げないと売れない可能性はあるんですが、それにしたって iPhone 16e より安いというのは、これちょっといい感じじゃないですか。
アップルインテリジェンスがいらないということであればありかなとは思うんですけど、そこまで価格差ありますかね、これ。
まあ1000円2000円のレベルやとは思いますけど。
そうですよね。まあ、うん、あとはカメラの数が違うんで、
そう
そのあたりを重視する人だったら iPhone15 でも全然ありかなとは思いますね。
くしくも15が売ってた頃は最低容量が 64GB やったけど、今回セールで出てるのは iPhone15 で 128GB。これ 16E と同じ容量なんでね。
うん、
まあ、ほぼほぼ、仕様と言うたら変やけど、まあ、似たような感じのものやと言えることが。まあ、さっきスメルさん、SE3 が結構高値で引き取られたりとか、いろいろあるんで、この春はね、やっぱり iPhone 買うのは、かなり至難の業というか、どれが得でどれが損っていうのを、見極めしにくい期間に突入していきますね。
そうですね。ここ最近の iPhone の中で、一番高いのが14らしいんですよね。14、15、16E で比べると。
あ、そうですか。
そう、15と14シリーズの値段がキャリア版だと逆転しちゃってるらしいんですよ。
も
う割引の施策の問題で、はいは
いはい。15の方が新しいのに14よりも安く買える。
そう、
うん。
で、性能どっちも変わらないじゃないですか。無印同士だったらそこまで。
まあ、ただあれが新品の頃はみんな変わったって記事書いたんやけどね。
うん、まあ。
いつもどこでやけど。この記事の続き見てますと、イオシスが3月31日までスーパー超絶決算セールと銘打ちましてね、販売されてますとアップル製品紹介してまして、さっきの iPhone 15 128GB もそうですが、iPad mini A17 Pro 搭載のモデル、こちら 128GB で 78,000 円、未使用と書いてるんで、これはひょっとしたら新興品かもしれないですけどね。あと iPad の第9世代、64GB って書いてますね。これ中古で 37,800 円。AirPods 4、これモデルで 23,800 円とか。やっぱり結構安いイオシスっていうキャッチコピー通り本当に安くされてますね。
そうですね。iPad mini の A17 Pro のやつは、本当に発売してすぐぐらいの頃からイオシスさんこのぐらいのお値段で未使用品を出してらっしゃるんで、はい、売ってらっしゃる方がいるんだろうなという。
思えば2月にイオシスで買い物したしな、私は。
ああ、そうですね。あ、それ以来、なんちゃらパッド的なものはお元気ですか？
トゥームレーダーの時だけ使ってますから。
さっきの16位の Bluetooth の話、今 X で検索さらっとかけてみたら、日本のユーザーさんでもやっぱりつながりが良くないみたいなことをおっしゃってる方いますね、ちょろんちょろんと。
思えばあれですよね、C1 っていう新しいモデルも積んでますよね。
あれが Bluetooth と関係あるのかちょっと何とも言えないところです
けど
ね。
そこわからないけど、でもなんか回路変えるってことはこれまであった Bluetooth の構成も何らかの変更かかってる可能性はあると思いますね。
X にその書いてる方とかだと S2_SMIさんっていう方のポストをちょっと引用させてもらうんですけど、
はい、
Type-C の Bluetooth トランスミッターを間に挟むと暫定的に回避できるみたいなことを書いてらっしゃるんで、やっぱりハードウェア的な問題なのかなという
可能性はあります、ね、
感じがしてきますね。
一例ですからね。
まあ、まあ、あくまで、ね、
の問題もあるんでね。何度も判断は難しいです
。もしかすると原因が複数ある可能性もあるんで、
う
ん、
そうそう
症状同じで。
そこへ行きましてね、毎度おなじみ、Apple TV Plus の話がありまして、
はい、
こちらもギガ人さんですが、Apple TV Plus は年間1500億円以上の損失を生み出しているという記事がありまして、これはアメリカの G インフォメーションというメディアが報じているそうなんですが、今年の1月30日、アップルが決算の報告をしまして、その中でサービス部門の一部であるアップル TV プラスは唯一利益が出てないサブスクだそうで、アップルの中で。2024年時点で約4500万人登録者数がいても、そのうち年間10億ドル以上の損失が出てるっていう。すいません、笑いながら言うとあっかい話じゃないけど、もうなんかすごい加速してるなっていうのはちょっと思ったんで。ネットフリックスはじめアメリカはもうストリーミングサービスすごい人気の中でですね、こういうことになってるということなんで。2019年からサービス開始している Apple TV Plus。コンテンツには年間50億ドル、約7400億円もの予算が投入されてる。これはなあ、セベランスは当たってるけど、他がもう一つ当たってないことを考えると、作る側の監督さんがやるとか、なんかした方がいいのかもしれないですけど。
まあ、あるいはその何を、どういう作品を出していくかっていうところのマーケティングがうまくいっていないのかなという感じもしますよね、要は。 当たる作品がちょっと少なすぎちゃってコスパが悪い状態に陥っちゃってるということになると思うんで、
あまりに Apple TV Plus の加入者増加も保険できてないので、クック CEO は不満を表明したそうですということで、これはな、これは辛いだろうね。
結局はそれクックさんの責任でもありますからねっていう最終的には、い
やまあまあそれはね、だからこれ不満やねやろうけど、
このギガジーさんの記事でもこれ最後の方にちょっと触れてるんですけど、うん、制作費で特にかさんでいるのが主演俳優のプライベートジェットによる移動費だっていうのが、まあアメリカらしいなというところですね。
まあ、1回のフライトで数億円かかる。
うわ
もうお前でなくてもええわとか言ったらいいのに。
一層あれですよね、あのアップルがもうプライベートジェットを買ってあげればいいんじゃないかぐらいの感じですね。
そうね、う
ん、
あのほらジョブズさんが使ってたプライベートジェット、あれ今どうしてんのかなって思うんやけど、あれはあれで ね、ジョブさんの家族が持ってるのかな、
うん、
国をまたぐのはさすがにあれかとは思うんですけど、うん、日本でいうその新幹線みたいな感覚なのかなっていう感じはしますよ ね、まあ、ね、国のサイズを日本に縮小して考えると、
私らのレベルでもわかるようなこれ面白いなっていうのがあったりするので、ここは一つなんかもうちょっとこういうコンテンツでビシバシやってる人らに応援に入ってもらった方がいいんちゃうかなっていう。
そうですよね、
私の印象だけで言いますとね、ものすごいやっぱり上品にまとめてると思うんですよ Apple TV プラスは、うん、お下劣なものもアメリカの方では探しあるじゃないですか、
そういう放送、まあ、ね、
うん、ね、そういうものとは無縁のような感じで、それをやれ言ってるんじゃないですよ、ただ綺麗にまとまってる印象がゆえにあんまりこう人気を集められないのかなっていう気がしますね、
うん、なんかそうですね、お行儀が良すぎちゃうというか教科書に出てきそうなやつだなみたいな、そういう感じなんですかね。
はい、
無難なものというと変な言い方ですけど、
三浦さんはテレビはあんまりお家では見る時間はないみたいな前おっしゃってたと思うんですけど、
ストリーミングもそんなに見れてないですね。たまに Apple TV Plus 見たりとか Amazon プライムで、あ、これだけちょっと見とこうかみたいになりますけど、うん、なかなかあのシリーズもののアニメみたいなのも1話には進んでやっとここまでかみたいなペースでしか見てないですね。
AI がドラマ見て、その感想を、私が AI に頼んだら、山村が好みそうな感想を言ってくれるみたいなのは、作れそうですかね。う
ん、ああ、作れるんじゃないですか、うん、できると思いますよ。あの、本当に、それこそ口癖とか、こういうふうにいつも思ってるみたいなものを、10行、20行ぐらい、自分はこういう人間ですっていうのを書くだけで、それっぽいことを返してくるようになるんですよ。
はい、
山村として喋って、ミラとして喋って、で、基本情報はこれこれ20行で書いて、これ使ってって言うと、はい、そこそこそれっぽいこと言い出すので、それに好きな動画コンテンツとかをこうぶち込んでやれば、次から、じゃあこの新しいコンテンツは、じゃあ三浦だったらどう思うっていうふうにやると、そこそこの回答をしてくると思います。
へえ、大阪の毎日放送テレビでね、まだインターネットが世の中に普及するちょっと前の90年代にね、民放でまずよそでまずやらない番組があって、テレビのツボっていう番組があったんですよ。深夜の12時ぐらいから。それ何かっていうと、あまり、あの、名前の売れてない芸人さんか、あるいはまあ素人さんでもその番組に担当として入った人が、チャンネルを担当するの。あの、あなた朝日放送、あなた夜テレビとかね。で、見てて面白かったものを、そのテレビのつもりに出てきて、自分でフリップ作って、この番組こんな面白かったですよっていう話をする番組。だから毎日放送なんだけども、読売とか NHK とかのね、番組の感想を鋭利で言うわけ。
なるほど。
これはね、画期的でした。そんなに悪口も言わない。なるべく面白かったものを紹介してっていう風に手でやってるから、うん、そんな悪口じゃなくて、
はい、
ただよくここまでやったなとかね。うん、で、まあ、タモリクラブが好きな人だって、しょっちゅうタモリクラブの話ばっかり、今裏でタモリクラブやってるぞとかなんかそういうこと言ってたりとかね。
はいはいはいは
い、ああいう番組ってね、まあ、ないよなと思ってね、画期的やったなと思って。
そうですね。
スミレさんが書かれた記事なんですが、ハードウェアの記事ですね。アスキー JP さんの方で、IO 最大 208TB のプロ向け HDD という記事で、208TB もあればプロ用だと。
まあ、そうですね。
ですよね。で、これ中身はどうなってるんですか？レイドですか？それとも？
これはモデルによって違うんですけど、今話に出た 208TB のモデルはレイドですね。
うん、レイド1とかいろいろあるじゃないですか。
あ、それは、あの、自分で設定する感じです、ね。
ああ、そういうことですね。はいはい。ベイとしては何個入るんでしょうね。
208テラは8ベイついてて、まあ、それで全部合わせて208という形。
ああ、なるほど、なるほど。一つ20ギガぐらい？ちゃうわ。20テラぐらい？25テラぐらい？
あ、そうですね。単純計算で26なんで、まあ、25テラ。
25テラのドライブとかってあんのかな、今。
24テラとか、あの辺はあったような気がしますけどね。
あ、そう。
まあ、業務用だともう結構でかいサイズが出てきてるんで。
いや、でもこれ買った人がドライブ買えなあかんとき、普通に買えるやつでないと。
いや、それはもちろん。これもそもそも受注生産なんで208テラに関しては。
そうなん
だ。
そうなんだ。
なんでもう完全に業務用か、いわゆる一般じゃないご家庭と書いて一般のご家庭って読むような人たちのところに行くものですね。
これ、まあ今ちょっとネットでさらっと調べただけでも24テラだと 3.5 インチサイズで、だいたい6万から7万ぐらいで今流通してるみたいですね。
そうですね。ただ、ナスとかに使う、その信頼性の高いものってなると、
例えば、高いね、
ウェスティンデジタルさんのレッドとか、その辺になると、一つで10万とかいっちゃってるのもありますね。
個人的にはウェスさんはそんなに信頼性あるようには思っていないですけど、私は。
ただ、
過去に3本ぐらい送ったことあるので。
まあ、その辺は、いわゆる一般論的な定番製品というところで。
まあね。
実際どうかは、個々の感想によると思いますので、はい。
そうそうそう。で、まあ、お値段なんですけども、95,800円から231万円って書いてあって、もう先ほどの一番でかい容量208テラが、
231万円ですね。はい。で他にも、はい、その半分の104テラバイトが110万円。こっちも受注生産ですね。で、もうさらに半分になった52テラバイトが、こっちは通常販売のやつで56万1000円と。ここまではまあレイドに対応してますと。で、はい、それとは別に26テラのやつが2機種で出て、はい、それが95,800円と247,500円と。
はい。はい、そしたら別にドライブ普通の外付けハードとしてケースとして売られてるわけですね。
まあそういうことでいいかと思いますね。
はいはいはい。はい、
この製品は日本だと IO データさんが扱ってるんですけど、ブランドとしてはサンディスクブランドになるので。
あ、そうですか。
はい、なので厳密には IO データの製品というわけではないんですけどね。
もう一つ、スミレさんのアスキさんで書いた記事ですが、24% オフ、Apple MacBook Air M3 が安い、Amazon セールという記事で、ほんまに安いのって思ってしまいますが、参考価格から最大 24% オフの 139,800円からというふうに書いていらっしゃいますね。MacBook Air。
で、これ、気をつけていただきたいのは、タイムセール扱いになっているので、もしかすると、この配信が皆様のお耳に届く頃には、セールが終わっちゃってる可能性もあるんで、その時はごめんなさいというところで。
まあそうですね。はい。モデルによっては US キーボードのものもありますね。
今回は US キーボードがほとんどですね。
ね、日本語キーボードも一つあるかな。
まあ一つだけですね。
ね、
はい。15インチの 16GB メモリーの 512GB ストレージが日本語キーボードで売ってる感じですね。
だからキーボードね、こだわりある方はその辺きっちり確認してね、ご注文されることが大事だと思いますけども。
そうですね。基本的に 16GB メモリーのモデルもあるんですけど、はい、ほぼほぼ全部 8GB メモリーで US キーボードっていう構成なので、
うん、
特に Apple Intelligence のことも考えてるとか、長く使いたいとかそういうことまで考えてる方は、メモリーの容量とかにもちょっと気を使っていただいた方がいいかなとは思いますね。
まあそうですね。で、最後に一つだけ私から C ネットジャパンの記事で、TRA 磁力でまとまる C2C ケーブル、チーロマグネティックケーブルという記事がありまして、TRA さん、モバイルバッテリーとかね、Apple 製品で使えるガジェットを出されてますが、3月18日からマグネティックケーブルという商品を発表して発売しています。色3色あります。黒、グレー、パープルで。要は USB-C の両口のケーブルなんですよ。どっちも USB-C で。で、ただ、普通のケーブルってこう、邪魔な時手でこうぐるぐる巻きますが、かなり巻き癖を最初からつけてあるものです。だから、緩くこう持ってると、くるくるくると自分でこう勝手に丸まっていくというタイプの。で、もともとケーブルに磁力が入ってて、それでケーブル同士がくっつくというものですね。
はい。
最近、割と海外のモデル、メーカーさんでもよくこういうの出されてますけど。
はい、日本でも CIO さんが確か出してたような気がしますね。
出してたんですかね。で、これはPD に対応してまして、PD60W まで対応ということですね。最大速度は 480MHz。まあまあ普通の USB-C で。長さは1メートルです。あんまり長すぎてこういうくるくるまとまるやつやともつれる恐れあるから、まあ1メーターがとこかなとは思いますが。すね、ということで、ね、お値段私が今この場で3月23日に見ますと、Amazon さんでは1420円ということになってます。
はい。
山村さん、YouTube 配信時にはよく投稿していたのですが、こちらでは初めてです。東京在住のタジセブンと言います。昨年中止になった回には都合がつかなくて、ワンボタンの声の本場である大阪にいつか行ってみたいと思っていたところ、今回の公開録音のお話があり参加させていただきました。 今回のワンボタンの声出張に対しては十分な計画をして、2日前に新幹線で大阪市内のあらゆるところを観光しに行き、甲子園球場や前回の万博会場まで足を伸ばしたおかげで、本番である3月15日当日は疲れ最大、眠気マックスという状態でした。iPhone のマップを頼りに梅田から歩いたのですが、地図上では目の前の建物が曽根崎コミュニティセンターで、iPhone も到着でお疲れ様でしたと言ってるのですが、入り口がどこかわかりませんで、迷ってるうちに結局遅刻してしまいました。会場に入ると、レギュラーの春さん、三浦さん、すみれさん、上井先生、久々の松尾さん、野々下さん、淳さん、アップルクリップの佐藤リッチマンさん、そうメンバーが揃っていました。ところどころ落ちて笑い声で目が覚めるという状態でしたが、上井先生が間違いを指摘しても最近は修正してくれないとか、この際言う本音が多く、収録は楽しかったです。最後の時間で何か質問がある方に手を挙げて、次のオープニング曲はいつですかと言いたかったのですが、次から松尾さんが不参加になってしまわないかと思ったのでやめました。これからも配信楽しみしていますとタジセブンさんからコメントいただきました。 YouTube の時の投稿いつもありがとうございました。そしてこちらでもありがとうございます。去年の中止になった分は都合がつかなかったけど、まあ、大阪は都合がついたということでしたね。2日前から新幹線で大阪来てて観光を回ってらっしゃった。そうですね。甲子園まで行かれたのは野球を過ぎなんですかね、ひょっとしたらね。
かもしれないですね。
ね、はい。前回の万博会場。一応、ね、商業施設にはなってるから、それはそれで楽しい場所なんですけどね。前の。
万博記念公園でしたっけ？
公園もそうですし、その周りがね、もうだいぶ開発されたんですよ、今。
あ、そうなんですか。
はい。
太陽の塔があるところですよね。
太陽、そう。太陽の塔も行ったら商業施設がどうなんねんけど、まだ戻ってこなあかんねんけど。そんだけ回るとね、確かにお疲れになりますよね。ひょっとしたらあれですかね、大阪日本橋も行ってはったんですかね。
どうですかね。また、もしそれだったら お話聞かせてほしいですね。
そうですね。で、なかなか入り口がわからない。そのために動画を上げてあったんですが、みんながなかなか気がついてくれなかったということで、はい、反省ですけど、私。ご先生は間違いをしてきても最近は修正してくれないって、いつもそれ言われるんですけど。
うん、まあですよ。そうそう。
次のオープニング曲はいつですかと言いたかったけど、松尾さんが不参加になってしまったけど。まあ今、松尾さんに特に楽曲新しくご依頼することはないので、まあそんなにね、松尾さんそれでいいやってなることはないとは思うんですけども。気づいてる人いますけど、昨年末に今年の最初に出したタイムマシンラジオのオープニングは、あれ、うん、タイムマシンラジオのオープニング自体はガレージバンドとか引っ張ってきてたんですけど、曲変えたかったから、今 AI で、商用利用で楽曲作れるサービスあるじゃないですか。
ありますね。
30秒ったら、うん。あんなんで作ったやつ入れたんですよ、あれ。なんかちょっと調子いいの作られへんかな、んでいくつか作って、でまあ、これでいいかなって言ってやったんですけどね。ちょっとね、音楽に関しては私才能もうかけらもないので、本当に松尾さんが天才に、博士に、神様に見えるんやけど、
うんうん
はい、なんであの同じ人間やのに、あんなことができるんやろうと思いますね、ほんまに。これからも配信楽しみにしてますということで、これからもね、まあ、どんどん聞いていただいて、今度はキーホルダーをね、まだゲットされてないんでしたら、番組キーホルダーゲットしていただきまして、それを、周りの人の iPhone にペッて当てると、ほら、これがワンボタンの声だよって、再生画面を見せる。
ほぼゲリラ状態ですね。
はい、まあそんなこともできると思って楽しんでください。はい。Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマはアニメと Apple 製品。iPod に入れたカリオストロの城全曲を毎日通学時に聞いていたとか、タイバニを書きたくて iPad を買ったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は3月29日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。